お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
石原さん、こんばんは。
こんばんは。
はい、前回バリアの観光の話をしていただきましたけども、まだこの続きありますか？
はい、あります。はい、はい、
ではお願いします。
はい、そうですね、以前はですね、食べ物の話で結構盛り上がってしまったと思うんですけど、あとはですね、この、まあ、続きといったらおかしいですけど、すごく大きな建造物でですね、橋のようなものがあって、あれは何ってフィリッピに聞いたんですけど、
うん、
あれはエレベーターだよって言われて、エレベーターは結構すごく大げさな建物があったんですけど、それはですね、ずっと昔からあるみたいで、一人、確か30人ぐらい乗れるエレベーター3つだかついてまして、それをですね、以前は交通手段に使ってたみたいですね。
あ、どこから行くんでしょう？
この間のホテルの話でですね、外の景色を見たら海があって、そこのところはすごく谷みたいな崖になってたってお話したと思うんですけど、多分ですね、船で、バイヤーに来られた方が、そのエレベーターに乗ってその町の方に行くような、移動手段だったみたいですね。
うーん、
今はその観光として使ってるみたいなんですけど、その時はもう夜だったんで、僕らは見ただけで終わったんですけど、はい。すごく古い大きな建物でですね、橋のような感じでしたね。
うん、
独特な、結構このサルバドルの街を代表する絵はがきとかでもありそうな景色ですね。
あ、
はい。で、あとはですね、結構その観光スポット的なところで集中してまして、近くにはたくさんの古い教会もあったりしてですね、結構見応えがありますね。はい。で、一つの場所はですね、ペロリーニョの広場があるんですけど、そこはですね、ちょうど一番上にですね、教会と、あと結構カラフルな歴史的な大きな建物があるんですけど、ずーっと下がですね、坂になってて石畳なんですけど、広場になってるんですね。そこに普段はですね、結構若い人とかですね、座ってギターを弾いてたりとかですね、休憩してたりとか、なんか飲み物飲んだりしてスナック食べたりして休んでる人もいて、落ち着いたところなんですけど、ずっと前にですね、1990年ぐらいですかね、マイケル・ジャクソンが来てそこで撮影したっていうのですごく有名になった場所みたいですね。
ああ、なるほど、そんなこともあるんですね。
はい、はい、そこで、ミュージックビデオか何か撮影されたっていう話で、
うん、
その時はすごいサンバの音楽とかも流れたりして大にぎわいっていうことを聞きましたね。
ああ、
はい。で、そこを見せてもらって、で、その後ですね、カポエラっていうですね、格闘技、踊りのようなものがあるんですけど、ご存知ですか？
いえ、どっちなんでしょうね。格闘技なんでしょうかね。ダンスなんでしょうか。
そうですね。一番最初はですね、そのアフリカ系の移民の人たちが、手錠をつけてる状態で何かできないかっていうことで、まあ、逆立ちして足を振り回したりとかですね、戦う手段としてやってたのが始まりだと聞いたんですけど、それがだんだんだんだん踊りになったみたいですね。それがカポイラって言うんですけど。
うん。見かけはあれですか？ブレイクダンスみたいな感じに見えるんですかね。は
い、そうですね。それに近いですね。僕だと逆立ちして足を振り回してるイメージがあります。うん、今度とかそういったかっちりした格闘技とは違う、
うん、
もうちょっと踊りに近いなっていう感じもしますね。うん、上半身と下半身を揺らしながら、その勢いでみたいな。
うん、
それの劇って言いますか、見に行ったんですね。で、その、場所がですね、その広場からすぐ近くで、結構こじんまりとしてるんで、そのステージですね、カポエラ踊ってる人たちから、僕らの見ているところまで本当に10メートル、20メートルぐらいしかなくて、すっごく近くて、迫力ありましたね。剣とか振り回したり、で、目の前でもちろん踊ってますし、音楽も生ですし、すごくいいステージでしたね。
あんまり近すぎてちょっとそれ剣振り回せたらちょっと怖いですね。
本当、怖かったですね。飛んでくるんじゃないかっていう。本当に剣と剣を叩いてるんで火花みたいのは出てますし、 で、すごい、体つきのいいお兄さんたちが踊ってて、めちゃくちゃ迫力ありましたね。もう本当に楽しかったですね、その時の夜は。最後に寄った場所なんですけど、フィリピンのお気に入りの場所だって言って、連れてったもらったところだったんですけど、またその広場から近いんですけど、入り口に入りますと、普通のお家に入っていくような感じで、中はずっと繋がってて、古いお家なんですけど、本当にこうバーなの？みたいな話をしてて、普通の一軒家じゃないの？って。そしたら、ちょっとしたカウンターがあって、そこに、まあ、キッチンがちょっと見えて、それでもなんか怪しいって言ったら失礼ですけど、そういった雰囲気だったんですけど、私こっちでこっちに来てごらんって、裏の、裏庭みたいなところがあるんですが、そこにですね、すごいたくさんの人が座ってて、各場所にですね、テーブルがあるんですけど、平らでなくてですね、その地形を利用して、結構急勾配なところにですね、椅子がポンポンってテーブルとかもあって、そこにお客さんたちが座ってるんですね。それが石畳のところもあったり、あとは結構自然に生えてるような植物もあったりして、すごい変わった、落ち着けるような雰囲気で、で、照明も結構ちっちゃな照明たくさんついてて、ところどころに。で、横にはですね、古いピアノを歌って、そこでボサノバを弾いてる人がいて、すごい雰囲気でしたね。
それ室内なんですよね。
屋外に近いです。屋外ですね。
半
半
分、
分。
半分屋外なんですか。それで斜面にこう、テーブルとか椅子が並んでる感じなんですか。
そうですね。ところどころに、石が積んであるところもあったりとか、結構自由な感じでみんな座って、もちろん中の席もあるんですけど、やっぱり外のが人気みたいで、みんな座って食べたりしてました
暑い
ね。
からですかね、外が人気だったら。
いや、多分その雰囲気が好きなんですかね。あと音楽聴いたり、雨も降ってなかったんで、外で開放感があってっていう感じで。
ウェー
で、
ターは大変ですね。
そうですね。結構見失ってたみたいで、お客さんも、ふらふらしてましたね。何度か間違えて食べ物置きましたし。そこは、ブラジル人得意なコミュニケーション力で、うまくやって、という感じでしたね。食べ物もメニューもですね、結構オリジナリティがあって、ブラジル料理と、まあちょっとモダンなものを混ぜたりとか、ブラジル料理の伝統的なものを、他のその伝統的なブラジル料理と混ぜてみたりとかですね、普段使ってる食材とまた違ったものを使って、その同じ工程で作ったりとか、それがまたすごく美味しかったですね。ビールもそのアマゾンの、フルーツを使ったビールとかもあったりして、メニューはちょっとやっぱりポルトガル語でなかなか読めないですし、フィリピンに全部任して、もう大正解でしたね。
そういうところに行ったら、やっぱり現地のガイド雇って、普通だったら行かないところに連れてもらうのはいいかもしれないです
あ、
ね。
もう間違いないですね。やっぱりそのガイドさんにもよると思うんですけど、彼は経験もありましたし、で、僕たちのことも知ってますし、まあ知り合いっていうのもあったんで、よかったですね。で、特にローカルなところですと、やっぱそのローカルの、観光を案内してくれる人の方がいいですよね。すごく有名なところとかですと多分自分で回ってもいいやって思ったりもしますけど、やっぱりバイヤーとか、そういったところですと安心ですし、彼に任せっきりでしたね。
はい、わかりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。